してくれてる人がいるはずです。あなたが正直に向いてる人がいるはずです。だけどその関連性、継続性が切れてしまったから大変になってしまう。神様、愛なる神様、この関連が切れてませんか。その方との豊かな命の交わりがありますでしょうか。名前だけじゃないですよ、形だけじゃないですよ、本当にその方との豊かな愛の中に抱かれ、愛し、その方の前で、ね、本当に充足しているでしょうか。天のお父さん、お父さん、呼ぶ関係がありますでしょうか。もしその関係から断たれているならば、私たちは失われた存在でありますね。見てまいりましたね。ザーカイは生きる目標が失われており、本来の価値から失われており、そして大切な失われ、神様との愛の関係から失われていた、まさに失われていたものでありますね。私たちはこういうところを読みながら、ザーカイの話を読みながら、この失われたことというのが一体何なのかということを吟味しながら、さてザーカイじゃない、私はどうなんだろうということを今日考えてみていただきたいのでありますね。私はどうなんだろうかということを考えていただきたいと思います。私は自分のおるべき位置を知っておりますが、これからするべき目標を見せずに分かっているといいでしょうか。私はどこから来て何のためにどこに行くのでしょうか。もし私たちのうちに迷っているという状況が少しでもあるならば、私たちも失われたものであるということですね。私たちの価値は失われていないでしょう。もし私たちが神様の御心としてもらうところで一心に描けば、そこにいなければ、私たちの本来の神の与えた素晴らしい結果が台無しになる。誇りのようになる。輝きを失ってしまっている。今のあなたの生き方が本当に本来の生き方ですか？命に溢れてますか？考えられてますか？その輝きは本物から出てますか？もしそうでなければ、私たちがどこか失われている。私たちは存在させる限りなく愛する神様との関係、お父様の関係において正しくなるでしょうか。その正しい関係が、親しい関係が失われている。もしそうならば、私たちが何をやったとしても、どんなことになったとしても、私たちの心の深いところから愛と喜びと平安を失わせてしまっているもの。そして、イエス様は、そういう失われている私たちを探し出して、見出して、救うために来てくださったと、イエス様はおっしゃるんです。この救いということは、失われていたものが本来のあるべき状況に、状態に回復されるという、それが救いなんです。なくてならない、神様の愛されている存在であるザーカイ、いや私たち一人一人がその価値を見失って滅びの中に突き進んでいるならば、失われていたものであります。そしてその私たちを失われたもののために、ニコデス様がこの世に来てくださいました。そして十字架にかかって私たちの贖いを完成し、復活して、ご自身がまことの救いになることを、命の主であることを明かしてくださって、すべてどうするものを思うものを我に来たい、おっしゃいます。私のもとに立ち返りなさい、私のもとに回復されなさいと招いていらっしゃるわけでありますね。最後に一つの話で祈ります。私が来たの、失われたものを旅立せ救うためであるという、皆さんこの言葉適当に読まないでおきたいと思いますね。このイエス様の言葉は非常に強い意志的なものです。並々ならないイエス様は、この言葉でそのご自身の熱意と覚悟というものですね、ここで表していらっしゃる。私が来たのは、失われたものを訪ね出して救うためだ。失われたものを訪ね見出し、救い回復させるために私は来たのだ。そして自分の命を投げ出し、そのために十字架を担い、 して私があなたのために全てを投げ出します。こういうですね、覚悟を持った言葉、熱意を持った言葉、アメリカにリーダーズダイジェストというですね、雑誌があるんです。夢の雑誌であります。この雑誌にある時ですね、重度障害者から天才ピアニストへという記事が紹介されました。メイ・レキムという婦人がある小児科のお医者さんの依頼で生後6ヶ月の赤ちゃんを引き取ることになりました。この赤ちゃんはですね、血遅れでですね、両目が潰れておりまして脳性麻痺の障害になった。聴覚も触覚もですね、最初は全く反応を示さなかった。看護さんがここで言いました。あなた、この子は間違いなくおそらく十中八九死にますよ、生きれませんよ。はい。しかしこのメイ夫人はですね、52歳、まだ若く、私が引き取ったら絶対にこの子を死なせはしないわって言ってですね、むしろ無理なんて言いますか、そうじゃないって言ってですね、患者はこの子供を抱いたんですね。彼女は18年間その子を育て続けます。そしてこの子にですね、ある日で奇跡が起こったんですね。すごい奇跡。18年後のですね、18歳のこの子のある日の、このある日の午後3時のことでありました。今にですね、ピアノに触らせていたんです。それまでもね、音楽を聴かせていたんです。だけど何の関心もこの子は示さなかった子がですね、突然ですね、それメモ見なきゃいけないんですが、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を演奏し始めた。見事に演奏し始めた。この子はレスリー君って言うんですけどね、びっくりよって見せました。内側に秘められていた音楽的才能を突如開花させた。まあこれは説明ですよ。でも実際がどうなのか分からないです。チャイコフスキーを練習していたわけじゃないですよ。突然うまくなった、そんなことじゃない。チャイコフスキーの音楽をずっと聴いていたんじゃない。一回聴いただけです。何も練習も何もしていた、説明がつかないんですが、突然見事に間違いなく素晴らしい演奏をして完璧にした。考えられますか。おそらく考えてやったんじゃなくて、視覚で見たものを、一瞬ですか、聞いたことを、なんか目で一瞬に見たような感覚ですよね。そして、それを、復元したわけですよね。すごいのですね。精神医学の専門家はこれを、天才白痴と呼ぶそうです。あまりいいことないですね。天才白痴。遮断症候群とこう、言われるそうなんですけども、そういうこともあるそうですね。例えば日本の山下清というね、裸の大将なんか旅を放浪してですね、そして見てきた、一瞬にして見てきた、写真撮ったら見てきたものを書いてた、その記憶を一瞬にして新たに、実に細密な絵を、ね、作り上げると。あるのサバン、サバン諸国だとじゃないかと言われているんですよ。天才白痴というんじゃないかと説明つけられているわけでありますが、レスリー君も、まさにそうじゃないかと言われているわけであります。だけどもね、どんな名前つけてもね、説明がつかない、説明がつかない、何でもできない。それでも一瞬にして、いや私もそういう証拠もなさいんだ一瞬で素晴らしい説教した、一瞬で素晴らしい会話を書いた、一瞬で素晴らしいピアノに、いや、全然できませんから。説明ができない。だけども、このメイ・レンヒ夫人は、この奇跡を説明するものがあると言い張ります。彼女は何て言うんですか、それは。愛の奇跡だと言います。愛が奇跡を起こすということを彼女は信じていた。それを信じて、この子に私の全ての愛を信じてだから自然を行うのは当然だと彼女のこれは説明であります。彼女は6ヶ月のその障害児を引き取った時、弱者が引き取った時、友人たちが3番に言われたんです。あなたは